滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、まあ、今日はですね、もう私10年ぐらいになりますかね、ずっとお世話になっていて、まあ、実は私の悩みの相談とかもさせていただいたりとかね、してきましたね、この方に来ていただきました。はい、では山口河合さん、ね、山口河合さんね、河合さんというよりも山口河合先生ですね、はい、私にとってもそうですね。はい、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
滝本先生に相談をしている側でございます。本当にお世話になっております。
いえいえ、何をおっしゃいますから、まあ、はい、ということでですね、はい、今日はもう本当に念願かなってと言いますかね、はい、もう長い間、私のお話もお聞きいただいたりとかですね、させていただいて、はい、まあ私が所属しているところでの、まあ、養成講座ですね、はい、担当講師としてやらせていただいていて、まあ、同じようにですね、講師として長年にわたってされているというふうなね、はい、ところです。はい。いや、はい、ありがとうございます。いや、
こちらこそお声掛けいただきありがとうございます。はい、楽しみにしてました。
いや、そうですか。まあ、普段こうね、だらだらと喋ってる感じになっちゃってるんですけどね。
そうですね。
山口先生はもうね、養成講座もう1200か1500人ぐらいですかね、もう卒業生出されてるね、ところにはなるかと思いますし、はい、もう今も第一線でやってらっしゃってというようなことでね、
ありがたいことに、はい、
いや、すごいなと思いながら。
ありがとうございます。
はい、でもまあ、ここに来るまでね、いろんなことがね、終わりだったかなというふうに思いますんでね、はい、ちょっと、まあ、ご自身の方から、ちょっとご紹介をしていただけたらなと思うんですが。
はい、はい、そうですね。うん、なんか、もともと、あまり、なんか、勉強が好きな方でも、得意な方でもなかったので、はいはいはいはい、なんかもう、こういう、こう、カウンセリングとか、心理学とか、まあ、キャリアとか、そういったことに、まあ、携わるつもりはないかったんですけど、まあ、気がついたら、この道に進んでたっていう感じですね。なんか、学生時代の進路を決めるときに、まあ、そもそもあまり学校に行きたくなくって、学校が嫌いで、もう学校自体にあんま行ってなかったんですけど、まあでも行かないと働くってなるじゃないですか。
そうですね。
なので、ちょっと働くのも嫌だなという甘い考えで、まあ何の勉強しようかなと思ったときに、なんかこう、絵本書いてみたいなって思ったり、なんかこう、声優してみたいなって思ったり、バンドしてみたいなって思ったり、みたいな、なんかこう、ちょっと芸術系の方に興味があって、
エンターテインメント系ですね。
エンターテインメント系ですね。はい。で、まあ、そういうのが趣味で好きだったこともあって、そっち側に進みたかったんですけど、まあ、なんか体験入学みたいなのを行ってみたときに合わなくて、で、まあ、結果的に進んだのが、ゲームの音楽作りたいって言って、はい、なんかコンピューターの専門学校に通ったんですけど、
はい、
なんかまあ結局そこでも、真面目に勉強せずに、就職にもありつけず、フリーターとして卒業してしまった。ですよ。
なかなか迷える子羊みたいな感じですね。
迷える子羊でしたね。本当に人生舐め切って生きてた10代だったなと思うんですけれども、はい、その時に、はい、いや、そうは言ってもフリーターではちょっと大人になっていけないなと思って、はい、まあ、何をしたらいいんだろうって思ったんですけど、はい、何もやりたいことがないし、はい、何もなんかできそうなこともないし、周りからは、なんか、事務職とかしたらいいんじゃないのみたいな言われるんですけど、自分の中ではあまりピンとこなくて。で、どうしようかな、何だったらできるかな、まあ、できるっていうのが追求できるかなって思った時に、まあ、私、いじめの経験がめちゃくちゃ長いので、子供の頃から。なんか、心理、人のなんかこう、心を、まあ、なんか知っていくみたいなことがやりたいなって、で、なんとなく思ったんですよね。それだったらなんか勉強とかもできるかもって。で、思った時に、それを当時お付き合いしてた方に、相談してみたんですよ。
はいはいはい。
就職活動もうまくいかない。まあ
ね、信用もしてるわけですよね。
信用もしてましたよ。
なんか力になってもらえそうな気しますもんね。
背中を押してくれるんじゃないかなと思って忘れもしない焼肉屋さんで、当時、
焼
ランチ焼肉、泣きながら就活活動うまくいかない。だから、なんか心理学とかの勉強して、そっちの道に進もうと思うって言ったら、もうそこでなんかすごい激怒されて。お前の人生はゴミだとか言って、心理学なんかお前なんかにできるわけないだろう、真面目に考えろ、みたいな感じで置いて
す
帰られ
ご
ちゃっ
い
て。
偏った考え方ですね。
すごい。まあでも確かに別に大学も出てないし、真面目に今まで勉強もしてこなかったですし、そんな人が心理学なんか甘っちょろいこと言ってんじゃないみたいなのは、まあわかるんですけど、まあ当時の私からするとすごくショックすぎて。で、その時に、心に誓ったのが、25歳までに絶対心理学を仕事にするっていうのを決めて始まったのが、この道へのきっかけですね。すいません、長く
なな る
りま
ほ
し
ど
た。
ね。いやい
はい。
や、もうなんか話されてることはもう悟り世代の人の代表かなみたいな感じで、ね、なんかね、やりたいこ
先
とも
駆け
な
で
い
しし たか？
な、と
はい。
かどこ行くかな、みたいなね、お 話から始まっ
はい。
ていって、ね、で
もう。
もまあなんか、まあ刺激をもらったというかね、焼肉
そう
店のラ
です
ンチ
ね。
でね、
焼肉
激怒
店
までされ
の
て。
激怒の大泣きしながら焼肉食べて置いて帰られて。で
う
も
わー、かわ
ま
いそ
あ、はい、そうですよね。もう周りから
う。
見たらもうガヤガヤして、何があったの？っ
あ、そうか。
ていう感じだったんですが、まあその後も手当たり次第に、心理学、大学行ってなくてもできそうなスクールをもう調べて、すぐ通っていくつか
お、す
行く
ごい。
中で、当時、私20代前半で、はい、当時のキャリアカウンセラーですね。っていうのを見つけて、カウンセラーって名前がついてる。これ
おお、そう
は、
ですね。
はい、
心理
すぐ
系。
仕事にしやすいんじゃないか。と思って取りに行ったっていう感じでしょうかね。はい。
じゃあ、カウンセラーから入っていった感じですかね。
あ、そうですね。まあ、なんかこう、心理学とか、まあ、当時、やっぱり全然、なんて言うんですかね、知識もそんななかったですし、なんか、とにかく心理とかカウンセラーって名前がつくものは何でもやろうみたいな。ビジネスチャンスがあったらもう入れるいろんなことをやろうってがむしゃらだったように記憶してますね。うん。
でもその当時って多分みんな民間資格しかなかったんじゃなかったですか
いや、
ね。
そうですよね。
ね
はい、
え。仕事
もう。
に結びつくかって言われると、いや、結びつかない時代 っていうかね。
そうですかね。
よく飛び込みま
は
した
い。い
ね。
やー、本当若かったのと、もうお尻に火がついてたんで、がむしゃらでしたね、とにかく
すごいっ
ね。
すね。
はい。
で、まあ、カウンセラーから入っていって、
はい。
で、まあ、その後はあれですかね、コンサルタント、キャリアコンサルタントとかは、これは国家資格前のお話ですかね。
国家資格前、そう、キャリアカウンセラーになっ
2016
てから、
年以降ですかね。
そうですね。国家資
ね、だ
格
から、
は2016年からなん
そうです
で、
よね。
はい。でもまあ、それまではキャリアカウンセラー、まあ、キャリアコン
そう
サ
です
ル
よ
タン
ね。
トと同等の仕事は、
そうでは
い、
すよ
させ
ね。
ていただいてました。
順調にこう、まあ、カウンセリングの資格も、まあ、取って、
うん。
で、ね、キャリアカウンセラーの資格も取ってっていうようなこと
は
で、
い。
そういう仕事につながっていってるっていうのはす
うん
ご
うん。
いですよ。
い
ね。
やあ、ありがたいお話ですね。はい。まあなんか当時、時代もやっぱちょっと良くて、私は需給調整機関からのスタート、人材会社からのスタートだったんですけど、まあやっぱ当時キャリアカウンセラーを持ってる人も少なかったですし、はい。それに反比例する形で人材会社はとても増えていた時期だったので、はい。なんか
今日
ニー
で
ズ
すも
は
ん
あっ
ね。
た。はい。そうですね。で、そこで人材の、コーディネーター兼カウンセラーみたいな形で、求職者のサポートですかね。はい。
まあ、
し始め
そ
た
う
のが初めですかね。
です。まあ、実務毎日ね、バリバリやっ
うん。
ていきながらって感じですよね。
あ、実務でしたね。そうですよね。はい。
変えられますよね。
いやー、結構きつかったですね。なんか、カウンセラーって思って、てた。まあ、カウンセリングなんですけど、一方で需給調整機関ってやっぱ営業職が、色濃く出るので、はい。なので、まあ、数字持たされて、何人の就職をサポートしていくかみたいなところはあったんですが、まあ、でも、今思うと、やっぱり、これはちょっと、 本当自慢みたいに聞こえるんですけど、言葉にするとですよ。成績はね、良かったんですよ。そう。で、なんでかなって思うと、当時学んだ傾聴がすっごい役に立ってたなって思ってて、やっぱりこう営業なんで、こう、どんどんこうアドバイスしたりとかする人が当時多かった中で、
そうですね。
はい。しっかりとその求職者の話を聞いて、ニーズを聞いて、で、き、あの、その、キャリアを、まあ、将来を一緒に見据えた上で仕事を紹介するっていうのを当時やれていて、それが成績につながってたんだなって思ってるんですよね。そう、だからなんかあそこで学んだことはすごく活かせてたなって思ってます。はい。
いや、すごいな。まあね、振り返ってみればそうだったっていうね、ところかもしれ
はい。
ないですけれど、でも、やっぱり成績に、まあ成果にやっぱり上がるっていうのはきっちりやってる人だからなんですよね、やっぱり
あ
ね。
りがとい
や、
うございま
僕
す。
やっぱ
はい。
そう思いますよ。いや、本当に。まあ実務のところで、まあ資格があればいいかなって感じでね、まあ、資格の取得とか目指す方もいらっしゃるわけですけれども、で、まずはちゃんと学んで、で、それを、まあ、活かしてっていうようなところでね、実務でちゃんと成果を上げていらっしゃる。いや、本当すごいなと思うんですね。
いやいや、ありがとうございます。仲間も良かったですね。はい。
まあね、もうどうしようかってね、もう悟り世代みたいな話をしてた人が、まさかこんな
本
風になる
当。
とは。
いや、そうですね。なんかもう、学生時代は専業主婦をして、早く結婚して、みたいな、もう仕事なんか絶対したくないって、別に専業主婦を舐めてるわけじゃないんですよ。でもなんか、当時仕事をするっていう頭が全然なかったんで、いや、
まあ
そう
ね、副
考
業
え
と
る
してで
と、
もね、
あ、そうそう、そう
や
で
る
す
ね、
ね。はい。なんで、真逆の生き方になりました。
まあ、その現場でのお仕事っていうふうなところもしっ
はい。
かりやっていかれながら、
はい。
まあ、今、その講師業、ね、養成講座とかね、の講師業もされてっていうようなところで、そういうシフト
はい。
のチェンジっていうのも、それも何かきっかけはおありだったんですか？
あ、そうですね。私、その受給調整期間スタートなんですけど、結構秋っぽいんですよ。
秋っぽい。
秋っぽいんですよね。で、結構こう3、4年ぐらいやると、ちょっと飽きちゃうみたいな傾向があって、で、その新しいことをどんどん広げていきたい、やっていきたいっていうのが大体3、4年シフトで来るので、受給調整期間の後に、なんか職業訓練の、就職支援の講師やってみたりとか、
ありますね、授業とかもやりま
授
すも
業
ん
と
ね。
かやってみたりとか、あと企業内キャリコンの仕事をやってみたりとか、結構こう数年単位でいろんな仕事をしていく中で、一つ、その養成講座の講師にチャレンジしたっていう、自分のこう枠を広げていくっていう中で、自分で応募しました。
いやね、これがやりたいからこればっかりみたいな人もね、結構いらっしゃるんですけれど、ね、その自分の守備範囲というか、ね、そのできることが増えるっていうふうなことですかね。それは、その意欲もそうだし、実際に行動に移していかないと、道は開かないんですよね。
そうですね。そう。そういうのはなんか自分のその秋っぽい性格をまあちょっとなんかうまくポジティブに変換できたなっていうところかなと思いますし、まあやっぱりそのこのキャリコンの領域が広いじゃないですか。まあ
広い
受
です。
給調
広
整
い
期
で
間
す。
がこう企業内っていういろんな領域があったっていうのも自分にとってはやっぱ運が良かったかなって、思うところですかね。はい。
まあ、体験できたことが数たくさんあっ
あ、
たっ
そう
てい
で
うふう
す
なことで
ね。
すよね。
はい。
いや、これ、養成講座やってると、やっぱりそのね、テキスト通りやっていることも大事な、もち
は
ろん
い。
大事なんだけれども、その人間味としてどんな姿勢でね、関わってるのかっていうふうな、皆さん気になられる方も多いから、ね、なんかこう、ね、話せるようなことっていうのはね、たくさん持っていることっていうのはすごい大事なんで、私自身もすごい思うんですよね。
そう。滝本先生も幅広くいろんなことされてますもんね。
いや、僕はもうなんかぐうたら生きてるみ
もう
たいな感
いい。
じになっちゃってるんですけど。
憧れております。
ありがとうございます。ね、で、まあ、今ではね、もう公認心理師のね、資格も取得されて、で、まあ、一級のね、キャリコンの技能
そうで
士
す
で、
ね。
中にやられてっていうふうなところで、まあ産業カウンセラーでもあるし、というところですよね。まあ、はい、その実務の体験をちゃんとその成果として、ね、資格取得でですね、証明というふうな形ですよね、うん、はい、されてらっしゃる、結びつけてらっしゃるというのは、いや、本当すごいなと思うんですよね。
じゃあ、ありがとうございます。うん、証明と言っていただくと、なんかあんまりそういう意識を持ったことがなかったんですけど、うん、あ、やってきたことが、そうやって形になったのが資格なんだなって、ね、うんうん、今言い換えていただけるとすごい誇らしい気持ちになります。
いやいや、本当ですね。資格を取って、はい、なんかみたいな人って、そういう考えの方も多いんですけれども、資格ってまあ私もそうですけど、実務の、まあ、証明といいますか、
はい、
があっての、まあ、資格での証明って言ってね、うんうん、はい、成果というんですかね、はい、確かなものっていうふうなものに、まあ、私は思っているので、まさにそれをやってらっしゃるなっていうようなね、うん、ところでね。
ありがとうございます。
いやー、本当
に。嬉しい。はい。
自分にはできない。
自信になります。
いやー、自分ではできないことをやってらっしゃる方は本当素晴らしいですよね。
恐れ入ります。
もうだからね、カウンセラーなのか、まあね、キャリアコンサルタントなのかみたいな応答が今ね。
そうですね。いや、そうですね。なんか自分としてはやっぱそのカウンセラーになりたいみたいなところから始まってるので、うん、
原点
です
ね、
そうですね、うん、なのでまあキャリアっていうところをトリガーにというか入り口にしてきましたけど、
うんうん、
はい、まあキャリアを主軸にしつつも、うん、なんかいろんなお話をお伺いできるカウンセリングができてるのは自分にとっては幸せなことですかね。
そうなんですよね。まあ、キャリアコンサルだと国家資格化されたことをきっかけにね、まあそこを入り口としてね、まあ入っていきやすいというところがありますからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。はい。
うん。だからまあそこからこう入っていって、お仕事の幅広げてらっしゃったっていうのは、うん、まあ、はい、僕もそうなんですけれどね、やっぱりそれは正解だったなっていうふうに思いますしね。
うん。うんうん、
で、まだまだニーズも高いところです
し、ね。そうですね。はい。はい、
ね、でまあ、受給調整やってらっしゃったって言ったら、まあ、組織の中に入ってってね、今、うん、組織の改革ね、キャリア開発とかすごいね、力を注いでいく分野にやっぱりなっていきますし、ね。
そうですね。
ますますご活躍な感じがすごいするな。
うん、いやいや、ご活躍できるといいんですけど、頑張っていきたいと思います。
いや、だって、あれですよ、ね、やっぱ国家資格のね、養成講座ってね、厚労省にテキストとかもね、審査 、うんうん、されるわけですし、そのね、テキストもね、作成に携わってらっしゃったりとかっていうね。
そうですね。はい、
ほぼほぼ中核を成してるようなね、お仕事されてらっしゃいますから。いや、ほんとすごいですよ。
いやいや、言葉にすると、なんか綺麗に聞こえるんですが、地味な仕事をコツコツとやっています。
一個一個ね、文字をつまんでいくようなこともありますし、ね。つまんでいくような。
はい。ミスもいっぱいしてよく怒られてます。はい、
ね、指摘だけはみんなね、すごくしますからね。
ご意見を。
どんだけ苦労あるかということで、みんな知らないから、
はい、ね。貴重なご意見をいつもいただいています。はい。
さすが、謙虚。まあ、これまでね、やっぱこの業界で働いてってね、まあ、まあ、一番長い形になりますか、この業界でのお仕事は。
キャリアの業界？
そうですね、キャリアとかカウンセリングとかっていうね。
いや、もう、
支援の業界です。
あ、もうここは長いですよね。うん、その、学校卒業してフリーターだったりとか、うん、まあ、その勉強、心理学の勉強してる期間が4年、うん、5年、うん、?4 年ぐらいですかね。うん、まあ、25歳以降、25歳、6歳以降は、ずっとキャリアの仕事なので、うん、もう20年ぐらいになりますかね。うん、はい、
ね。
はい。
まあ、いろんなことが多分終わりだったと思います。まあ、養成講座の卒業生の方もね、まあ、1500人以上はいらっしゃるわけですから、うん、まあ、本当に喜びもたくさんあったと思うんですけど、この業界でやっててね、はい、本当に良かったなっていうふうに思うこと、どんなことが終わりですかね。
そうですね。なんか、秋っぽい自分の性格を考えると、うんうん、活動できる領域がかなり広いのと、はい、あともう、やっても、やっても勉強が必要じゃないですか。
そうか、そうか。はい。
だから、飽きることがないですよね。
うん、役を返せばね。
そうですね。
うん、
か成長の頭打ちみたいなのもないですし、
うんうん、
まあ、そういうところは、なんかこう、自分の成長っていうか、ことを考えてもよかったなっていう、うん、このまあ業界というか、うん、この道にいてよかったなって思うとこですね。う
ん、まあ、耐震支援直接やってらっしゃると、その場でフィードバックを、クライアントさんからもらえますよね。
もうそうですね。 良くも悪くもいただきますね。はい。
ね。で、そこでこう修正したりとかもそうですしね。
そうです
で、自
ね。
分に問いかけたりとかですね。
そうですね。それは、なんかいいところでもあり、苦しいところでも
であ
る
すよ
かな
ね。
とも、はい。
まあね。
はい。
まあ、苦しいところでもね、あるか
苦
もしれません
しい。
けれどね。
そうで
まあ、
す
常に
ね。
向上を求められるっていうね、これもね、使命ですからね、これね、我々
そうです
の
ね。
ね。
そう。なんで、なんかそういう自分の能力とかやってきたことがそのまま結果になって帰ってくるって、いうところは、まあ、良い面もあり、苦しいところもありっていう感じはしますね。
で、自分が何か関わったことによって、相手の方がね、幸せになる、ハッピーになるってね、これがね、やっぱりこう、やっててね、働いていて、まあ本当に旗を楽にするっていうね、働くってね、他にこういうような意味もあるみたいなのでですね、で、そこにやっぱりこう、生きがいと言いますかね、働きがいを感じていらっしゃるんだなっていうところですかね。
そうですかね。そこは良かったところですね。
逆にこう苦労したことってなると、まあたくさんあると思うんですけど、
たく
どんなことを挙
さ
げ
ん、
られそうですか？
たくさんあるのですが、私ですね、まあ、この20年ぐらい振り返って、これ本当に苦労したなって思うのは、どうやって学べばいいかがよくわかんなかったっていうところですかね。
そうですね。
はい。
ないんですよね。
ないんですよね。なんか今でこそスーパービジョンとか必要だよって言って、そういうこう、スーパーバイザーとかも、できるようになってきましたけど、当時カウンセリングを教えてくれる人って全然いなくって、そう、だからなんかもうやりながら、もう本当にこの帰ってきたフィードバックで覚えるとか、あと、まあ、そのカウンセリング関係のこととか、コーチングとか NLP とか、まあ、なんかとにかく行けるセミナーには徹底的に行って、何か、なんかこう、自分のカウンセリングの向上ができないかな、みたいな、手探り感が半端なかったのが、まあ、一番辛かったとこですかね。
いや、苦労しますよね。まあ、私もそうでしょうね。何が正解かって、まあ、正解とはちょっと違うんですけれど、フィットするものは何なのかとかね、どうすればいいのかっていう、その、ロールモデルが、僕はロールモデルはいなかったんですよ。
そう
この
で
手
す
本と
ね。
なる人が。
確かに私もいなかったですね。しかもなんか結構みんなこう先輩方も、いらっしゃっても手の内を明かしてくれないみたいなところ
そうなんで
もあっ
す。
たりし
全然教
て。
えてくれないんです
全
よ。
然教えてくれないっていう、そう感じで、なんかこう、どんな風になんか関係を作っていったらいいのかとか、なんかこう、質問をしていったらいいのかとか、今でこそ体系的に教えてくれる、やっぱ養成機関とかもいっぱいありますけど、なんかそういうのが全然体系立ててなな かっ
かったです
た、
ね。
ところだから、なんかよくわかんなかったですよね。
でも実はね、追っかけてくる
そう、
から、そうなんですよ。
本当、そう。なので、なかなかこう、評価が上がらないなとか、なんか面談力上がらないなっていうくすぶり感はもう半端なくずっと持ってましたね。
まあ結構こうね、長い期間ずっとね、お仕事もされてきてってね、まあ対人支援のお仕事を中心にね、まあそれをずっと貫いてこられたね、形になりますけれども、何がモチベーションになってね、まあどんなやりがいを持ってね、やってこられたのかっていうのは、どういうところだったんですかね。
いや、なんか、モチベーションっていう点で言うと、やっぱり、私は、あまり自己肯定感が高い方ではないので、もう、
言い切るのもすごいっ
いや、
すよ。
もう、本当にね、もう、私はダメなやつですよ。もう、ダメなやつとしか言え
成
な
果は
い。
出てるのにな。焼肉店の話がやっぱり強烈すぎて。
い
そ
や、あれは、ほん
このか
な、本当になんかもう、私、あの時のままだなって思うんですが、まあ、そういう、なんかできないなとか、うまくやれないなとかいうのが、まあ、モチベーションですかね。
結構苦しかったんじゃないですか。
苦しかったわ、竹本先生、ありがとうございます。そうなんですよ。なんかこう、何かに追われる人生だったら、人生が終わるような言い方してますけど、本当なんか自分とずっと戦ってるみたいな、仕事とずっと戦ってるみたいなところはなんかあったなっていう気がしますけど、まあでも一方でそれがあったからこそ歩みを止めなかったみたいな ところもいろんな領域に挑戦
うん。
できたみたいなのもあるなっていうのは良かったところでもありますか
そうですよね。こう、
ね。
自分のできるところでね、やるっていう風なのじゃないじゃないですか。これまでの歩みってね。うん。だからこそ成長もあるし、進化もあるってことだと思いますしね。うん。
そうで
ね。
す
それ
ね。
からこそ、こう、人のためにね、自分が役に立てればっていう風なところの部分に、まあ、軸を置いてっていうんですかね。うん。そこをこう、愚直にこう、追求してこられたんじゃないのかな、ってお話伺ってて、すごい思いました
あ
ね。
りがとう
ね。
ございます。
まあ、今は、その、養成講座ね、講師としてご担当されていたりとか、まあ、その他にもお仕事をね、いろいろとお持ちになりながらっていうようなところなんですけれど、今後いかがですか？
今
なんか
後。
取り組みとか考えられてるやつあります？
そうですね。なんかこれといって自分で何かを企画してたりとかやっていこうって思ってるっていうのはなんかあんまりなくって、まあ今、担当しているその養成講座に関することを、まあ、しっかりやっていくっていう、ここの継続と、あと平日は EAP のカウンセリング期間でカウンセリングをしているんで、まあ、このカウンセリングも、引き続き頑張っていくっていうところですかね。
従業員支援ですよね、
ああ、
EA。
そうですね。従業員支援で。していて、っていうとこなんですけど、ただ、まあなんかやっぱ新しいこともしたいなと思っていて、なんかこう、カウンセリングをもっとこう、なんかカウンセリングしたいっていう方のために、その養成講座とは別に、まあ、カウンセリング力をこう上げるみたいなところのなんかサポートが一緒にできるといいな。別に私がカウンセリング力があるわけじゃないんですけど、なんか一緒にできることがあるといいなって思ったりとか、なんかもうちょっとなんか自己啓発系のなんかこととかもやってみたいなとか、あとまあ願いが叶うんだったらゲーム会社と仕事がしたい
そう
で
ですす
か
よ
ね。
ね。もうそもそもね、そこ入り口
い
だったんですもんね。
やー、そうですね。もうずっとなんかもう、ちょろちょろ探してるんですけど、ご縁がないかなと思って。もうそれができたらいいなっていうのが、私の夢ですね。思
まあ、こうい やってい
ま
ろい
す。
ろお話をお伺いしてきたんですけれどもね、番組の方もですね、そろそろこう、時間の方が
もっ と
参り
喋り
まし
たい
て
こ
で
と
す
が
ね、
山の
い
よう
や
にあ
い
り
や、
まし
もうこ
た。
ちらも聞きたい話がいっぱいあってですね、ね、10年以上もね、こうやってね、関わっていただいていらっしゃるからね、いただいてますんでね、
い
もう、本当
や
名残惜しいんですけれど
名残
ね、
惜しい。本当に今のなんか仕事が続けられてるのは滝本先生のおかげもありますんで、本当にお世話になっており
そん
ま
な
す。
大したこと何もないのでね、ですけどね。まあ、いうことでね、時間の方も参りましたんですね。本当に今日はね、お忙しい中ね、お時間いただきまして、ありがとうございまし
こ
た。
ちらこ
それでは、
そ。
またよろしくお願いいたします。
ありが
また
とう
お
ご
世
ざ
話にな
り
りま
ます
ん
し
で、よろしくお願いします。あ
た。
りがとうございます。
お世話になり
で
まし
は、ありがとうございま
た。
す。
ありがとうございます。失礼し
では、キャリアコンサル
ま
ティングの養成講座もやってらっしゃる
す。
山口河合先生でした。ありがとう
あり
ござ
が
い
とうございま
まし す。
た。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。